ゲストコーナー、ちょっとハモりませんでした、すいません。ということで2人でやるとしょぼいから嫌だよねということで早速ですが、今こう歌を聴きながらあれしてたんだけど、今歌を歌っ今の歌が浮世の、晴れ舞台で響き明人さんの歌なんですけど、
はあ、
義理の弟さんに当たるわけですよね。
はい、そうですね、
はい、今日のゲスト、はい、お名前は
佐藤マリオです。
はい、佐藤さん、おいくつになられるんです
か？52歳です。なりました。半世紀過ぎました。
あ、そうか、そういうのちょっと50年、まあ半世紀前の面の
タイトルです。
日系三世になるんですよね。
はい、そうですね。おじいちゃんとおばあちゃんが日本から移民してきました、
うん、はいはい、はい、じゃあそうだよね、おじいちゃんおばあちゃん、でもどうしてそんなに日本語喋れるんですか？
まあ、一応うちの中で小さい時から日本語を使ってたんですけども、うん、ただうちはですね、山形県と、うん、新潟県、おじいちゃんが山形、おばあちゃんが新潟、うん、で母の方がおじいちゃんが愛知でおばあちゃんが長野なんですね、
うんうんうん、
それでその母の方の日本語がある発音で、でおじいちゃんのはまた方言じゃなかったんですけども、うんうんうん、やっぱりちょっと違う、
うんうんうん、
であとはその日系人社会の中にいると、うん、はい、日本のほとんど全国のね方がいらっしゃるわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
で日本語を使いますね、いろんな発音で、
はいはいはい、
でそういうことをある、そういう中で育ちましたから、
うん、
まあ、一応日本語はですね、うん、親父が、うん、家の中では絶対日本語だっていう教育されましてね、まあ、外へ出たらポルトガル語だったんですけども、うん、そういうことありまして、
うん、日本語、どこで生まれたんでしたっけ？
ブラジルのパラナ州という、はい、サンパウロの南の方の、はい、ど田舎です。
なんていうの、
イナジャという小さな町です。
イナジャ、
はい、はい、マリンガの近くなんですけども、ね、
マリンガの近く、
はい、
移住地みたいのがあったんですよね、当然そこは、
移住地というよりも第二のね、うん、移住地みたいですね。パラナ州というのは、うん、皆様がサンパウロにまず入って、
うんうん、
で10年か15年とか仕事をして、うん、一番大変な時期ですね、
はいはい、
それでお金を少し貯めてですね、
うん、
でパラナ州というのはすごく土地がいいんですよ、
はいはいはい、ね、
でみんなそちらに少しずつ10ヘクタール20ヘクタール50ヘクタールとか貯金したお金で、
うん、
土地を買って、うん、で僕だから、まあ、第二のね、うん、移住地みたいなもんです。
ね、はい、サンパウロから次にまあ、お金なんとか成功した人たちはまた移住地を作る、はい、
そうです。
なんとか植民地とかそういう名前はあったんですか？
アスパラナ州は僕は生まれたとかないですね。
なかったんです。
今はのご存知と思いますか、アサイとかウライ、
うんうん、
そこはなんかこう植民地みたいなので
な、
はい、なってましたの頃からね、うんうん、でもマリンガはまだ新しいところだし、僕たちもいろんなサンパウロ州のいろんなところから人たちが来て、
うん、
そういうところに土地を買ってコーヒー、うん、夢のコーヒー園を作って、
へ、
作ってたわけです。
佐藤家もじゃあコーヒー園？
あ、そうですね、おじいちゃんもやっぱりコーヒー園を、コーヒーを栽培するのが夢で、で綺麗な、結構綺麗なコーヒー園を持ってました。
そう、
はい、
それこそ実は今日無理やりもう出てもらって、
いやいやいや、こちらこそありがとうございます。
22日の日にパラナ州でそのおばあちゃんが100歳を迎えに、
はい、
行ったって言ってた、
はい、
それはその、山形県の、
ね、違います、母の方です。長野県、
長野県、
はい、長野県、
今生きてるのはその方だけ、
はい、だけですね。
100歳ね、すごいいいですね。
もうおかげさまでおばあちゃんもまだまだもう元気で、
うん、
まあ、歩くのはねゆっくりしか歩けないんですけども、
うん、
絶対おんぶしたりね、
うん、
しない、自分で歩くっていう、
すごい
ね。はい、
そのおばあちゃんもコーヒー園とかやってたのかな？
そのおばあちゃんはまた別な歴史をたどりまして、うん、第三アリアンサというところに入ってね、で愛知県のおじいちゃんが、うん、その物を作るのが好きだったみたいでね、
うん、
でまず農業を始めたんですけども、うん、やっぱり多分性に合わなくて、うん、で何かをこう加工するとかですね、そういうものが好きでですね、結局は60年前に、うん、ローランジャ、パラナ州のマリンガとロンディーノの間にある、
はい、
ローランジャという町に、
うん、
なんていうか、モルタデラ、なんていうんですかね、そういう肉食、そういうの加工場を作ったんです。
あ、
で、それで、まあ、その 仕事を死ぬまでやってました。
へ
え、ちょっとだいぶ違うんですね。
で、まあ、そうです農家と、まあ、農家と製造業みたいな感じでね、はいはい、佐藤さんちは、じゃあ佐藤さんが小さい頃は佐藤家はコーヒー園。
そうですね、はい、コーヒー園をやりまして、うん、ただのコーヒーっていうのは霜に弱いんですね、
はいはい、
で大変残念なことに、うん、コーヒー園を結構、まあ、パラナ州ですから結構広い面積でやってたんですけどね、うん、ただそれが霜にやられまして、はい、もう一夜明けたらもう貧乏になっちゃって
それが何で
1963年ですね。
マリオさん生まれてました？
あ、もう8歳ぐらい、7歳
の時。覚えてる？
コーヒーとそのこう霜にやられた、うん、コーヒーの木を覚えてますね。
へー、はい、マリオさんはご長男でらっ
しゃる。そうです、はい、
そうなんだ、は
い、だからなんとなくこう綺麗なコーヒーの時代と、うん、霜にやられた後のコーヒーこうまだ残ってますね、なんとなく。
なんとなく、はい、でそうしたらどうしたんですか、まあ、お父さんは8歳の
まで。そうですね、まあ、そこからちょっと大変な時代で、うん、親父が長男でしたね、
はいはい、
まあ、8人兄弟の長男だったんですけども、うん、まあ、親父はその勉強もできなかったわけですよ。戦時中だったし、あとは、うん、おじいちゃんと一緒に朝も7歳から、うんうん、朝6時から夕方6時までね、うんうん、働いてましたから、
はいはい、
自分の後編じゃなくてまだ人に雇われてですね、うん、だから親父と次男と三男は勉強できなかったんですよ。
なるほど。
8人のうちね、
はい、
でその後の5人たちはまだもうその時期マリンガにおじいちゃんは住んでたわけ、
はいはい、
で親父の弟が後編の農家をやってたんですね、
うん、
コーヒーが焼けた、はい、じゃあどうするかということで借金は残りますしね、うん、やっぱり、はいはい、うん、で土地を売ろうとしても、うん、うちだけじゃないですから焼けたのはね、うん、すっごい面積焼けちゃいます。みんな同じことを考えるわけですよ、土地を売って借金を払おうとか、うん、そうすると土地の値段も落ちる。
そうだね、うん、
でそういうその悪循環で、まあ、最終的にはこうなんですね。結局売って、
うん、
借金がまだ残って、
うん、
で親父が長男だからおじいちゃんとおばあちゃんを連れて、
うん、
僕たち連れてまた、別な町に引っ越してね、で親父はそのいろんなことをやりまして、
うん、
例えば、うん、映画館をやったりね。
へえ、どこで？
だからそのジャプラーっていう町でね、
パラナ州、
はい、ミナジャーからジャプラーっていう町に引っ越して、
うん、
まあ、することなくてですね、
うん、
で小さい映画館を始めて、もちろんその町はもう1000人か2000人の町なんですよ、
うん、
ほんとど田
舎、うん、
で映画館を始めて、
それはブラジル人も見る映画館。
そうもちろんですね、うんうんうん、はい、でその時期から僕も何歳だったのね、7歳か8歳の時期ですよね、
うん、
な
ん
もっとか、そう6歳ぐらいですね、私始めた、うん、
ああ、
で僕いまだにその親父の手伝いをしてたんですよ、
映画館で、はい、チケットを切ったりとか、
まあ、切ったり、あとは電気がないから、
うん、
ガソリンのね、
発電させて、
でそれを発電させずにこうつけたりですね、親父は機械の方いじってたから、
うん、
フィルムこう入れたりね、
入れたりしてね、
そこはまだ16ミリだった。で、
うん、
でそこから今度初めて、まあ、同じジャプラでこのちょっと土地を買ってね、
うん、
中心街に、
はい、
で映画館を建てて、
うん、今度はもっと大きいのね、
はいはい、
うん、
その当時が僕は今から考えてみれば8歳もない時期ですよ、
はいはい、
で映画館をやってね、
で
僕も覚えてそのフィルムこう全部通すのを覚えて、
う
ん、だから考えてやっぱり7歳なんですよ、どうしても、
うん、
今でそれを親父を手伝ってたのね。
すごいじゃないですか
それから映画を選んだりで、7歳で映画を選ぶだけちょっと今の時考えない
こ
と思うんですけど、
うん、
だから僕未だに映画が大好きでですね、
はい、よく NHK で、スカイ TV、衛星で見てますもんね。
はい、見てますし、で、映画館に行ったらもう2、3本見ちゃったりする。
ま
あ、その頃はちょっとできないんですけどね。
で映画館はずっとじゃあ何年ぐらいやってたんですか？
そうですね、64、5年やってましたね、親父。
1964年まで。
はい。
はいはい。って言ったらば、
2、3、4、それから5年にですね、うん、映画館を売って、で、うん、 今度また別の町に、また新しい町といって、もっと田舎ですね。今度はパラナ州の西、フォジゴスに、マリンガカフォジゴスに行く途中です。
はいはい、イグアスの
時ですね。小さな町がまたありまして、電気もない、また電気のないところに行ってですね。で、僕の僕のカトリック教で洗礼されてるんですけども、
はいはい、
僕のそのゴッドファーザーがですね、イタリア系なんですね。
へ
ぇ。で、まあ親父もおじいちゃんが、マリンガにまだ住んでた頃の知り合いで、うん、よくその田舎にトラックでね、
うん、
でフェジョン豆とか米とか買いに行って、うん、でマリンガに持ってきて売る、そういう仕事があったんですよ昔。
フェジョンを作って売るの？
いや違う、彼はトラック持っていてね、
はいはい、
でマリンガから田舎に行くわけですよ、
うんうん、
そのフェジョンとかその時期によって、
はいはい、
で買って、うん、で町に持ってって下ろすわけです。
あ、はいはい、じゃあ仲買人ですね。
そうそうそう、
はいはいはい、
そういう人 でたまたま まだ困ってたのですね経済的に、うん、
はい、
でその小さな町に一つのホテルあったんですよ、
うんうん
ね、
うん、
でその僕のゴッドファーズを、うん、さとお前まだ大変だからそれを買えと、うん、と言っても買う金もないと買ったんですけどもね、うん、まあ親父どうにか金を出してそう、
うん、
でそのホテル買って、うん、それが65年、
はい、
65年、はい、でその小さい町で今度ホテル始めたんですね。
すごいね。お父さんはじゃあもうコーヒーで霜やられてからは農業はやらなかったんだ。
なあ、やめて、あ、まあ、そもそもやる気なかったんですよね親父は。もう小さい時18までやったじゃないですか、
うんうん、
すごい苦労して、
うん、嫌だったわけだね。
でその18の時にサンパウロ出てきたんですよ。
あ、お父さんは、
はい、う
ん
うん、2、3年、うん、でも勉強もね教育もないから力仕事やってたらしいんですね、うん、
はいはいはい、
と今あまりないんですけど昔、うん、トラックで、うん、大きいトラックにいろんな卸の会社があって、うん、日本人の、
はいはい、
大きな、
あ、なんだっけ、有名なとこじゃないでしたっけ、それこそイビンより早く来てたっていう、
はい、ちょっと忘れたんですけどもね、うん、で親父はそこでその担ぎ屋みたいなね、砂糖をトラックから卸して店にこう卸す仕事を 2,3 年やってですね、
はいはい、
やっぱり都会の空気を吸って、
うん、
でいろんなことを、まあ親父も勉強が好きだったんですよ、いろんな意味で、
うんうんうん、
やっぱり苦労したからこれはいけないということをいつも頭にあってね、
うん、
でおじいちゃんがその新しい土地を買ったときに一つのコーヒーを持ってて、もう一つの土地買ったときに山をですね、
うん、
親父はその山を半分だけ倒してね、半分は残そうというあの時期ですね、もうそういうことを考えてたらしいんですよ。でもやっぱりコーヒー園作りたいということで全部バッサリやっちゃってね、
うんうんうん、
だから親父がよく話してました、生きた時にあれをね切らないで置いてたら、
うんうんうん、
その土地がね、うん、膨大なものになってて、でそういう借金もですね、うん、あんまり苦労せずに済んだななんて言ってたんですけど、まあそれはね過去のことであって、
うんうんうん、
まあ、そういうことでホテルを、
うん、
65年から73年間までやって、うん、それから73年にまたマリンガにみんなで戻って、
はい、何したんですか今度は。
それでまあその時はホテルを売ってですね、うん、親父は、うん、小さいマリンガのちょっとこうヴィラ、
はいはいはい、
ね、とこにまた土地を買ってですね、
うんうんうん、
家を建てたんですよ、
うん、
貸すつもりで、
うん、
ただそこはちょっと不便でね、なかなか借り手がいなくてまだ大変でね、
うんうんうん、
だからそのまあそういう大変な時期で、でたまたまその時期に、うん、まあ僕は高校卒業して、
うん、
で軍隊に呼ばれたんですよ。
あ、軍隊に招聘されちゃったわけ
だ。あの時期はまだ軍事政権だったので、で若い人たちのそうですね7割か8割はもうみんな徴兵で呼ばれてまして、
うんうん、
で僕は説明したんですけどね、うん、俺は長男で仕事をしないといけねえと、
うんうん、
そんなことは関係ねえと
思えず
でもまあ僕にとってはすごくいい経験になってしまったんですけどもね。
へ、何年ぐらい行ったんです
か。1年もなりませんでした。11ヶ月と24日ぐらい。
へ、どこに行くんですか。
ブラジリアですね。
ブラジリアで、
はい、マリンガからブラジリアに、
うん、行って、
こうなんですよ。ブラジリアにはその、うん、大統領を守る近衛兵っていう、
はいはい、
部隊が2つ、
はい、
1つは馬の
ああ、舞台ね。
舞台と、あと、歩兵の。僕は歩兵のを行きまして、はいはい、うん、そこはもうみんなドイツ人の大きいやつらばかりですよ。
へえ、でも佐藤さんも大きいですよね。
まあ僕も、その、だから向こうへ連れていかれてね、嫌だったんですけども、うんうん、あの時期だからね、嫌とも言えないし、
ね、うん。言えないしね。
でもすごく、結局楽しい。
楽しかった。
し、あの、うん、いろいろね、あの、うん、いろんな軍人も知り合いになりましたしね、
はいはい、
だその意味ではすごく良、まあ、かったんですよ。ただ親父はその、まあ、マリン側にいてまだ経済的に大変で、
頼りにしてた長男が、
まあ、の僕仕事まだしてなかったんですけどもね、うん、でまあ、僕はできる限りその軍隊にいたんですけども、うん、少しでもこうお金送金を何回かできて、
あ、
まあ、サラリーミニムの半分しかもらわなかった軍人、あの徴兵員ですから、でもまあそういうことがあって、うん、で73年で75年からですね、
はい、
マリンガに帰って、まあ、僕も仕事を始めたわけですよ、う
ん、はいはい、
で銀行に初めて最初もないあるブラジル人の銀行に入って、
あ、
で3ヶ月間働いてから三菱銀行を移ったんですね、
はいはい、
マリンガに当時あったんです、まだあったんです
、へ、
ところが75年の9月に三菱銀行支店を閉めちゃった。
あらららら、
マリンガの。
なんで？
なんかもう、あの当時から、やっぱり日本の銀行とかはだんだん小さくしてたよね。っていうのは、支店、あの銀行っていうのは支店が多くないと、ね、うん、不経済なんですよ。
はいはいはい。
ね。で、三菱銀行もすでに少なかった支店をですね、うん、もっとこう、大きい町に移して、だから順次に移したんですよ、マリンガの支店、はいはい、
うん、
だから行きたい人たちは行けと、
うん、
で僕は嫌だって、僕大学を夜勉強してましたから、
ね、あ、マリンガでね、
でそこでその三菱銀行の、うん、融資とかあるわけですね、
うん、
それは全部南米銀行にあの受け持ってもらったわけですよ、
はいはいはい、
定期預金も全部、
うんうん、
そ
う
したらじゃあ残った行員 4,5 人、うん、一緒に南銀に打ったわけです。で僕は南米銀行行った。
入ったんだ、はい、じゃあ本当にまだ大学生の頃に南米銀行に入社した形になるんですね、はいはい、です、
だから昼働いて夜大学で
行って、
はい、
でその頃お父さんはじゃあそのビラとかを売るよう
になった。それで、まあ、うん、なかなかあの
売れなかった、
か貸すことできなくてね、不便だったから、うんうん、75、76年にね、
うん、
あの売ったんですよ、
はい、
一軒、
あ、はい、
ね、売って、うん、でもただ良かったのはその僕南米銀行に入れたから、
うんうん、
この銀行でお金貸してくれるわけですよ、親父に。僕が担保になりますから。
なるほど。
冗談ですけども、
うんうん、
まあ、一応ねそういう、うんうん、あのまだそういう時代だから、
ね、
うんうん、まあ、息子が働いてるから親父に金貸せとね、
うんうん、
そういうかすごい、そういうことで、うん、親父も助かりまして、で少しずつその高飛燕の時代のですね、
うんうん、
64年の借金を少しずつまだ払うことができまして、で86年に全部10年後借金終わりまして、
はい、でも10年かかったんだ。
そうそう。でまあ親父はその間にですね、うん、お金を借りたりなんかして、
うん、
土地を買ったりしてね、
うんうん、
好きだったから。
うん、
だから借金してもこう不動産を買おうというのが親父好きだったんですね。
あ、じゃあお父さんはどっちかというと不動産業が、うん、
じゃあ好きでね、はいはい、うんうん、ただ金なかったからね、買えなかった、うん、でもその間にイグアス、フォジグアスにも土地を3つぐらい買ってね、町の中に、
うん、
それは僕たちがこう少しずつ給料とか、はい、あるいはお金を借りて給料でね、月報で借りた金を払って、で、土地を親父が地下奥地下奥っていうのを手伝ってですね、
うんうん。それみんな上がってったんですか、結局は。
で、上がりましたね。結構上がって、で、何年だったかな。83年頃かな、
うん。
そのイグアスの土地を売ってですね。で、本当にまた親父が行ってですね。
うん、
また親土地を買って。なんかそんなもの、別にその、お金儲けすぐできないんですけどもね。
うん、
親父はその将来、
うん、
やっぱり土地を持っていると強いということでですね。
うん、
いつもそんなことが。
マリオさんは、そういうお父さん、ね、の生き方見てて、なんか、どんな感じでした？
いや僕はね、できる限り応援してたんですよ。だから僕とヤジはそういうソースみたいのね、うん、ある事業の共同経営みたいな形でやってきたんですよ、
うんうん、
だからヤジがこの何か買おうか金用意しろって言った僕が友達から金借りたりであちこちから金借りて、
うん、
で親父に送ってそれを給料でこう月付で払ったりね。だから親父とはその事業のソーシュみたい、
うん、
パートナーみたいなので、
うん、
死ぬまでそういうことをやってきたんですよね。
へー、は
い、で喧嘩とかしなかったですか、そういうソーシュだったらね。
いやないですね。 なぜなかったかというと、もう僕も親父を信じてたし、
うん、
で親父は親父だったけども、うん、その例えば僕1万部屋送るじゃないですか、
うん、
そうしたら1年後か3年後かあったりするじゃないですか、
うんうん、
さ全部こう明細書を出してね、
うん、
一番はこれをこれに使ったって出すわけです。僕その中はどうでもいいんですけども、うん、でもそういう親父だったんだよね。
あ、きちんとしてたね、
きちんとしてて、
ね、
で僕なんかそのこと全然どうでもよかったんですけども、うん、信用してましたから、
はいはいはい、
だから喧嘩はもう全然しなくて、うん、もうすごい仲が良かったですね。
おじいちゃんは、はい、一世の山形から来た、はい、おじいちゃんはその頃まだご健在だったんですか。
そうですね、77年に亡くなったんですけども、
はい、ずっと一緒についてたんです。
そうそう、おじいちゃんはおじいちゃんはもうすごい紳士でね、
うん、
まあ、親父が言うのは生まれが良かった、育ちが良かったから山形でね、
うんうんうん
うん、ですごい紳士で、そのお金に関するお金のお金って言うなとかね、そういうお金の話はね、
うん、
そうみっともないようなですね、うんうんうん、だから親父がだからそういうことでですね、移民してその親父が、うん、おじいちゃんが移民した時期で親父が若い頃、
うんうん、
まあ、おじいちゃんは成功してたわけですね、
はい、
そのコーヒー園持ったり。
あ、そうだ、おじいちゃんはなんで移民したんだろう、はい、
おじいちゃんはね、お兄さんがこうだったんですよ、うん、お兄さんが結婚してブラジル移民したんですね、
うん、
でお兄さんが確か四男なんですよ、四男で、おじ、うん、僕のおじいちゃんのお兄さんが四男で、僕のおじいちゃんが確か五男だったんですね、うん、
はいはい、
それはちょっと分からないですけど、
長男ではなく
で一緒についてきたんですよ、
うん、
日本から、
はいはいはい、
ところがそのお兄さん結婚してた、まだ結婚ほやほやのお兄さんが移民して、うん、このヒベロンプレートのところに入ったんですけどね、
はいはい、
で息子が一人生まれた時点でですね、なんか黄熱病かなんか亡くなっちゃったんですよ、
うん
うん、でその亡くなる時に、うん、僕のおじいちゃん誠って言うんですけども、はい、おう誠、俺はもうダメだから、
うん、
で子供一人じゃない、ちっちゃいの、
あ、うん、
で奥さん若い奥さんいる、
うん、
頼もうって言ったんですよ。最初僕のおじいちゃんがその人とお姉さんと結婚したんですよ。
あ、昔よくあるっていう、
ね、よくありましたね。でもおじいちゃんはそういう人で、
うん、
もうすごい紳士でね、
うん、
で絶対方言使わなかったんですよ。
へー、
まあ、うちは山形でも庄内の方で、
うん、
まあ、方言はまだこう能とかですね、なんかそういうもっと軽い方なんですけどね、うん、でも全然方言使わなくて標準語で、
うん、
でまあ、性格的にはもうすごい静かな人でね、人の面倒見がすごく良くて、だからそのコーヒー園を成功してね、コーヒー園を持った時期なんかもうみんながおじいちゃんを訪ねに来てね、困った時おじいちゃんとか頼みに来てということをやじかよく聞きましてね、じゃ
あ
そのそこだの団体の会長とか何回もやらされて、
うんうん、
もう、はい、うん、でお金に関してはもう人を助けるためにはもうバンバンお金を出してたそうなんですよね、おじいちゃんが。だからそういう人だったらしいですね、うん、でまあ一緒に住んでみて、
うん、
確かにそういう、
うん、
もうすごいこうきちんとしてね、
うん、
妻もピタッとして服もきちんとして、どんな貧乏してもねもう服をピチッとしてね、うん、すごい紳士でしたね、はい、
それに似てるんでしょう
ね。いやいやいや、
お恥ずかしさが汚い格好でうろうろして
ます。いやいや、
はい、
で親父がその逆でですね、
うん、
大変苦労してで、服なんかもうあるものだけで着てで、
うんうん、
でだから親父が面白いこと言ったのは そのコーヒー園が焼けるじゃないですか、うんうんうん、でおじいちゃんは、うん、まあその習慣があるからね、うんうん、だから例えばマリンガーに出て行った時も、うん、きちんとあの靴を磨かせたり言うじゃない、あのバスの停留所で
靴磨
あの時期がいた、はいはい、靴磨かせて髪をピチッとしてね、
うん、
こっちはもうお金をもう数えてんのに、ね、親父が言ってねでも、うん、親父もおじいちゃんを尊敬してましたからね、
うん、
そういうそういうことをよくあの笑いながらですね、うん、もう過ぎたことだったから、
うん、
あの聞かされて笑ってましたけどね。
へまあこんな立派なお孫さんが生まれるもんね。
い
え
い
え、
とんでもない、とんでもない。
はい、休憩いきますか。はい、あ、音楽じゃあ、ですね、はい、じゃあ私土の子サンバ聞きたいな。はい、じゃあ秋と響き、秋と土の子サンバ。あ、音楽切れちゃった。じゃあ、うん、今まだ放送はできてる？はい。それでは、あ、結構ですね、たくさんの人が聞いてますね、今日は。
あ、そうです、ね。
うん。まあでも、すごいたくさんって言っても、世界でほんのちょっとなんですけど。はい、いいえ。
すごいですよね、こういう。
いや
放送しててね、
いや
素晴らしいと思います。
あ、でも、その、それこそ、なんだっけな、高校のラジオにも出てくれた、うん、サンパウロ新聞の元、笹井編集長が、
あ、はいはい、
佐藤家は有名なんだよって言ってか、でもどう有名なのかを教えてもらえなかったのね。
いや、有名というか、その、親父のね、うん、その、教育方針というか、うん、その、なんていうかな、方針というよりもっとその、フィロソフィーみたいなもんですね。
うん、
まずその、日系人であるからには、うんうん、日系人として誇りを持たないといけないとね。じゃあそれは何をすればいいのか、
うん、
まあ、最低限日本語できないといけないとかね、うんうん、と読み書きできないといけないとか、
うん、
それはその頭にこう
小さい頃から、
はい、
それでもさ言われてて、今の話聞いたらすごい電気もないような移住地じゃないところを転々としてるから、
はいはいはい、
どうやって日本語を覚えたの？
僕たちは小さいその日系人の団体でしたからね、いつもこう、うん、まあ、あの時期だから百家族いたかどうか、まだ多い時期に百家族の植民地がですね、
うん、
まあ、日本人書いて僕たち言ってるんですけども、
はいはいはい、
あって、
うん、
こう50キロ30キロのところにですね、
はい、
でそこでやっぱりあの時期は結構みんなお父さんたち、
うん、
あの子供の日本語教育をできるだけさせようということでですね、うん
はいはい、
で最初は日曜学校です。要するに日曜だけ、
はい、
朝8時から12時までその日本からいらっしゃった若い人をちょっと頼んでね、
うんうん、
で子供たちを集めて、
うん、
で昔ですね、松本さんご存知かしてないか、日本語の本、1から12まであったんですよ。
はい、
なんかこんな本でね、
うん、
でカタカナをまず覚えて、
うん、
1はカタカナですね、
うんうん、
で2からひらがなを覚えるわけですよ、
はい、
で2に少しずつ漢字が簡単に入って、で12まで巻き 1の巻き2の巻きと言ってたんですよ。で12まで行くともう日本の6年生ぐらいの日本語勉強できるんですけども、
うん、
なかなか僕たちがブラジルでですね12まで行けなかったんですよね、
う
ん、やっぱり難しいし、
うん、
まあ先生も通じなくて、でそこでその日曜学校から始めまして、
うん、
と言ってももう7歳から15歳みんな一緒なんですよ、
はいはいはい、
会館の中にもみんなを入れてですね、
うん、
だから先生も大変なんですよ、みんなも大騒ぎするしね、
うんうんうん、
だから子供ですから、
うんうんうん、
ね、
うん、
でもそれでもまだこう少しずつひらがな読めたりして、
うん、
でも僕はその漫画とか本を読むのが大好きでね、小さい時から、
うん、
何でもで田舎行ってもそんなないわけですよ漫画ね、
うんうん、
あの時期、
うん
うん、65年なんてね、
はいはい、
40年前近く、
はい、
まあサンパウロにはあったんですね、
うんうん、
もうあの時期から古い少年、うん、少年とかね、なんとか少女とか小学校、うん、でも田舎なんかね誰もなかったわけですよ、うん、
はいはいはい、
たまに誰かがサンパウロに出てきて、
うん、
なんか買って自分の子供たち、
うんうん、
そういう子たちみんな回し読みやってた、
は
あ、そうだからうちではそんなサンパウロの会にも来たこともないし来れないし、
うん、
友達の漫画の本を借りて荒らしてる、うんそれで、まあ、僕の場合はひらがなをですね、
うん、
そうやって覚えたんですよ。漫画を読みながら。
うんうんうん、
ね、 だから、まあ、それが僕たちのその田舎の日本語教育。う
ん、
ね、で、1年ぐらいしてから、あ、じゃあ今度もっとちゃんとした先生呼ぼうって言って、うん、日本人会で、うん、確か、浅井かどうかにですね、先生がいらっしゃって、磯部先生という方です。磯部。まだ覚えてます。
うん、
まあ、ご健在で いらっしゃるといいんですけども、うん、その先生が、うん、あのジェズヒッタという町に連れてきてね、家族 で住んでいただいて、
うん、
で、僕たちにあの毎日、こう日本語、
あ、
朝の8時頃から12時とか、あと夕方の2時から、
やってた
6時まで。で、そこで勉強。まあ、15、6歳までやりました。
はい。じゃあ音楽ちょっといきますね。
はい。はい、
土の子サンバレヒ
ニホー
ボマ
レヒ
おとぎの世界の王様だ不思議の世界の王様だ電話をかけたら出るかな テレビやパソコンあるのかな 出ておいで 出ておいで みんなで遊ぼうよ 出ておいで 楽しく踊ろう 土の子サンバツチノコサンバ
イーホー
セッセンサンバおとぎの世界の王様だ不思議の世界の王様だThank you.
おまんざお姫松茸とプロポリスをしっといな。
あ、そうなんだ。
まさすらんのね、プロポリス石鹸を使えば肌がキンゴキンゴなんぞ。
ほんのこてな。じゃとおまんざもそうじゃないな。
でしょうが、あそのすっきり目が覚もんど。体の調子もよかすね。
またなんでな。
姫松茸の抽出液を声を飲めばおまんざもがっつりよくなるが。
そうね、買いに行ってみろかい。
おまんざも飲げんね。姫松茸とプロポリスはよごあんど。
はい、はい、ということで、これ土の子サンバでなかなかいい歌ですよね。その、
ね、
響き明人さんっていう、日本で CD も売ってますし、活躍されてる。今も響きさんたちが、このブラジル100周年の記念公演にこっちに来たんですよね。
はい、はい、もう4日前ですか。あ、月曜日着きました。
月曜日に到着
の朝。はい、
朝で今回はいろいろまた、パラナとかあちこち。
そうですね、まあ、今のところ、ブラジリアと、うん、パラナ、マリンガー市、はい、パラナ州はマリンガー市だけですね、はいはい、11と12、7月11日と12日、
はい、
とあとは
ガタパラ
に7月の、6日、
はい、
日曜日ですね、
はいはい
はい、それで一応今年のあとはサンパウロファッションウィークの最初に、
うん、
パレード出るんですね。
へー、
はい、これは日本古領基金の高橋ジョーさんが、うん、
はいはいはい、
アレンジしてくれまして、サンパウロファッションウィークを開けるの、うん、なんていうか、
オープニング始ま
る。オープニングの最初の時に、うん、響きが12分間、
うん、
出させてもらいます。
それはどこで
も16日のファッションウィークって言ったらもうあれですよ、まあ、
そうですね、
もうあれよ、世界的にも有名になってきた。
へえ、どこでやるの、場所は。
イビラポエラ。
あ、はいはいはいはい、
またのお知らせしますので。
ありがとうございます、
はい、
すごいですね、すごいね、
は
い、
それでその響きファミリー そのブラジルでの公演をマリオさんがコーディネートして、
そうですね、今まで僕が一応した準備をしまして、でまあこれからもう響きもついたし、秋ともついたし、うん、あとはその日常の、
うん、
オペレーションはもう任せて。
あ、そうかそうか、すごいね。あと私ちょっと忘れたうちに聞きたかったのが、
はい、
お父様がその日本語に対するフィロソフィーっていうのはやっぱり勝ち組でした。
はい、いやいやいや、親父は、うん、おじいちゃんはもう勝ち組じゃないですね。
あ、そうなん
だ。母の方も
全然違う、
おじいちゃんの方も、うん、親父のおじいちゃんも、もう現実的に見つめてましたし、そうですね、はい、
でもじゃあさ、結婚は絶対日本人とか日系人としろっていう。
そうですね、そういう僕の時代はそういうのがありました。でも日系人いっぱいいましたから。
あ、そっか。
おかげさまで、
おかげさまでさ。
ブラジル人もいましたけど。
マリオさんは何人兄弟？
7人兄弟です。
男を混ぜて、
はい、はい、男6人女一人。
みんな日系人と結婚されてるんですか？
そうですね。あ、一人だけまあ独身いますから。
あ、
はい。
じゃあ、今も親戚一同佐藤家集まったら、やっぱりみんな日系人の顔して。
そうですね。今の僕の、うん、まあ当時ですね、僕のおばさんはもう一人、イタリア系の人と結婚してますね。はい、エンジニアで。
あ、は
い、
そうか、今はね。
はい。
でもすごいね、そのフィロソフィーというかね。
そうですね、はい、
うん、勝ち組じゃなかったんだ。
もうだからそれはやっぱりに、別にそのラジカルじゃなくて、うん、っていうの親父はよくこう言ってたの、パラナ州はドイツ人の植民地もあったし、いろんな人種の植民地、ポーランドとかですね、
はい、
イタリア人とかありまして、
うん、
で彼たちもお互いにはドイツ語しか使わなかったんですよ、
はいはいはい、
まあ、今でも使っていると思うんですが、パラナ州の、
ね、うん、
だから親父がよく言うのは、オラ見ろって、
うん、
ね、
うん、
ドイツ系はみんなドイツ語を使ってるよって、
うんうんうん、
ドイツ語はベラベラ話せるよって、
うんうん、
イタリア系もそうだよと、
うんうん、
でお前たちも同じことをしないといけないと、
うん、
そういうことを言ってたんですよね、
うん、それに反発はしなかった。
いや、僕はおかげさまで素直にもそのまんま
素直な少年で、
あまり、 あまり親に反発した覚えないんですけどね。まあ子供の11歳の時とかね、そういうガキの頃のあったけど、うん、でも、うん、その後はもう全然、その、
そうだよね、
僕みんなが言う、なんていう、なんていうか、なんとか、なんていうの、その若い時の親父とかを、反抗期っていうのがなくてですね。うん、だから、あるっていうのが不思議でわかんないんですよ。
普通反抗期を経ない人ってどっかで変になっちゃうの、全然変にならずにきちんと、
いやこれからなるかもしれない
でその銀行の話もね、
はい、
結局南米銀行が潰れるまでずっといたわけですか。
そうですね、はい、
ちょっと聞きたいんですけど、
はい、
はいうん、南米銀行入ったら76年、
5年ですね、はい、
南米銀行って日本人がブラジルで作った銀行よね。
はい、そうです。
はい。
で、その頃って30年前でしょ？
はい。
1940年10月の1日かな。
に、
はい。
マリオさんが入った時ってどんな感じでした？
あ、もう、その、なんかね、こう、なかなか、日本人、重役たちは日本人ですね。
はい。
まだほとんど日本人で、で今度、例えばあの母店長とか部長というのがもう2世なんですよ、
はいはいはい、
僕が入った時代、
うんうんうん、
1975年ね、
はい、
だからその本店と本店の役員、うん、偉い人たちと支店のこのコミュニケーションがね、
うん、
たまにやっぱりギクシャクしたところよくあったんですよ、
うんうんうん、
っていうのはその日本人は、
うん、
理想的とか理想とか思想とかこう伝えるんですけどもね、うん、そうするとその下に行くとそれ全然分かってないわけですよ、
うんうん、
でこのちょっとこう偏見的に理解したりですね、うん、
あ
そういうところがあったんですね、
うん、
だからよくその あの上の重役何言ってるかとかね、だけど僕はその本読んだり日本語でだから彼たち言いたいこと大体分かってたんですよ、
あ
若くても、うん、でも、うん、支店長とかそういう読まないし日本語もよくわからないから、
うんうんうんうん、
やっぱりどうしてもそうわかんないわけですね、はい、上の言いたいことが、だからそういう時代に僕が入って、
うん、
でまあ僕はそのおかげさま日本にも行かせてもらったから帰ってもですね、
はいはい、
重役たち重役さん日本のもみんなもう60以上の人たちですよ、
うん、
当時、
うん、
言いたいことを理解してできたわけですね、
うんうんうん、
だからすごいあのコミュニケーション上とも良かったし、僕も下の人たちも、まあ、ポルトガル語できますから、
うんうんうん、
まあ、ブラジル人ですから、
はいはいはい、
おかげさまで良くて、ただそういうところはあったんですね、やっぱりそのコミュニケーションのギャップね、
ギャップね、
はい、
端的にマリオさんから見てどうして南米銀行は潰れちゃったんだと思いますか。
あ、まあ、潰れたというかね、あの僕は、まあ、銀行って組織ですよね、
はい、
で特に南米銀行というのはそのオーナーというのがいなくて、
うん、
それがありまして、あとはその、まあ、富士銀行が、はいはい、19% 持っていたんですね。
株式
は
ね。
だから、一人というか、一人の株式、株のオーナーでは一番大きかったんです。
はいはいはい、
その他は、例えば、立花さんとか他の人はもう 0.9% とかですね、0.5% とか、だから、その 1% 持っている人とほとんどいなかったんですね。うん、もうゼロに近い。それはみんなで、
うん、
株持って、うん、で南米銀行というのを持ってきたわけです、
はいはい、
そうすると、
うん、
で当時ですね、まあ、南米銀行でその焦げ付きとかのありましてね、
はいはい、
ただしやっぱりその僕はブラジルで住んでたんですよ、
うん、
で中央銀行との仕事をもう何年もやってまして、
はいはい、
まあ、偉い人たち、部長レベルとかみんな友達になってましてね、
うんうん、
僕より4、5歳上の人たちだったから、
はい、
でまあ、僕は日系人だったからすごいプラスだったんですよね、そういう意味ではブラジルってほとんど日系人が仕事してるいなくて、で最初着いた時には三井さんも三菱さんも、うん、三菱銀行も東京銀行もあったんですよ、
うん、
それは全然なくなっちゃって僕だけ残ったんですけどね、
はいはいはい、
日系人の顔してて、
うん、
でもすごい、信用されまして、まあ、南米銀行も全部きちんとやってた銀行ですから、
はいはい、
それもありました、
うん、
で、まあ、僕はその彼たちに信用されたから南米銀行のその焦げ付きの問題できた時に、
うん、
あの中央銀行 の, その監督する部がありましてね、うん
はい、
そこの部長がすごい僕の友達で、うん、あこれはねお前たちちゃんと交渉すれば、うん、俺たちはどうにかできるよと、
うん、
だからこの焦げ付きを、うん、焦げ付きをあるときはですね、うん、資本金を増資しないといけないわけですよ、うん
はいはい、
でももちろんそんな急にできないわけ、
はいはいはい
ね、増資は利益化から増資をしていくから、
うん、
で当時1億部屋ぐらいだったのかな、うん、多分、うん、で確か南米銀行1年の利益が、うん、4000万部屋ぐらいだから2年の全部の利益を入れてまだ足りないわけですね、
う
ん、
はいそうですね。
でも、うん、そうしないでお前ちゃんとその何年かで、
うん、
その増資するっていうプロポーズを出せと、うん、
あ
言ったわけなんですよ、うん
はいはい、
で僕はあすごいそう言ってくれたから楽観的に、うん、見てですね、
うんうん
こちらに知らせたんですけども、
うんうん
そこで、まあね、経営審議会とか、うん、もちろん婦人公さんも一緒にいたし、
はいはいはい、
そこでなぜか知らないけど、うん、そういうプロポーズ出さないで不思議にも
は
でその身売りをするということを決めたらしいんですね。だからそこが僕はもう大変不思議で、未だに分からないですけども、
はい、ちょうどその時あの記者というかで来てたんですよ。
あそうなんですか。
私来た時はまだ南米銀行さん最後にもあっち穴宝座に支店開けた、あっちに支店開けたってすごく支店を増やされて、その取材行って、
あそうですか、
でそれが順調なんだなと思ったらふっとした時にいきなり、うんうん、やっぱその時に富士銀行が手を差し伸べるかどうかっていうのは、う
ん、確かに富士銀行さんはあの逃げました、
ね、
はっきり言って。
そうですね、そこが大きなこう
そうそう
争点かなっていうふうに言われてたんだけども、
はいはいはい、まあ、それはね彼たちは彼たちの理由を言ってましたけれども、
うん、
まあ、今も10年過ぎたからどうでもいいんですけども、中銀の人たちは別に富士銀行はお金をすぐに入れなくてもいいと、
うん
ね、ただそのレターを出せと、
うん
ね、南銀が出したプロポーズに対して、うん、私たちも賛成だと、
うん
ね、そういうことを言ってるんですよ中銀の人が。これは僕も参加してましたから、
うんうんうん、
でも富士銀行さんはあの当時、まあ、日本でもなんか厳しいとか言ってですね、でも富士銀行さんそのはしたがね、だって金出さないとよかったんですよ。
あそう ただ手紙出せばいいだけでしょ。
だからそこがね、
のことだから2年経
ったそこら辺が、うん、まあその
真面目にやりすぎ
た、僕たちの南米銀行のそのトップの人がもっと頭を下げないといけなかったのか、
う
んね、そこら辺が僕分からないです、
うん、
というのは僕ブラジルにいましたので、ただ命令通りに動いてましたからね、うん、だからそういうところは僕すごい残念だなと思うんですね、個人的には。
実質まあね、身売りっていうかそういう形で、まあ南米銀行さんが一番最初どこでしたっけ、今コロコロブラジルも銀行変わるからね、
そうそうそう、スダメリス、そうですね、まあスダメリスに、まあ南米銀は潰れなかったのね、
うんうん、
潰れたんじゃなくて身売りしたんですよ、
はいはい、スダメリスはスペイン系ですか。
イタリア系とフランス系、
あ、
はい、まあ、イタリアがもっと外国では、ね、強かったんですけどもね、バンココメルチャーリイタリアナとか確かと思うんですけども、でそのスダメリスが今度アベーネ、今のバンコヘアのグループ、
ね、
はい、はい、
でマリオさんはそれは継続してそちらには働かなかったんですか。もう南米、
いや僕まあ、一応僕も一番下の重役になってましたのでね、重役さんたちはみんなも辞めて、
うん、
では僕も続けたくなかったし、
うんうんうんうん、
だからもう辞めました。1年後、
はい、1年後に辞められてからの仕事のめどっていうの、今は結局仕事はどういう感じの仕事の、
まあ、僕はね、先ほど言ったように親父と一緒にこうあちこち投資してたんですよね、
はいはい、
まあ、最後はトカンチーズのパフォーマンスというところに親父と投資してて、
うん、
ただしそれはまだお金がこう収益なくてね、
うんうん、
投資だけしてて収益がなかったんですけども、
はいはい、
でたまたま南米銀行の仕事を、うん、政府との仕事をですね、
うんうん、
を続けられることができまして、で当時ヤクルトさんとかですね、 あとはソニーさんとか、はい、あとは青木千恵子さんとかですね、はいはい、僕はそのコンサルタントとしてあの、まあ、仕事をくれましてね、それで1年か2年間あの続けて、で、はい、ブラジルで2年間かな、その後、で2000年にこっちへ引っ越してきたんですね。
あ、そうなんですか。は
い、じゃあで同じような仕事を続けてます。
今もじゃあ、はい、コーディネートって要するにそうしたら例えばんーどんなことをするんですか。
コンサルタント？
うん、コンサルタントって。
だから僕は要するにその会社がある問題を抱えてますと、僕はその問題をその官庁と話しに行くわけです。まあその
ブラジリアン
で過去の、うん、そう。10年か10何年の人たちがみんないるわけですよ、
うんうんうん、
いろんなポストに、はい、ね、アミーゴとか、うん、まあアミーゴでなくても知人がですね、で僕の過去を知っているわけですね、はいはいはい、15年の、
うんうん、
まあきちんとやっているということが、はいはい、歴史がありますから、
はいはい、
だからあの彼たち僕がちょっと会ってくれて会ってくれるわけですね、
はいはい、
でそこにこういう会社が問題抱えているんだけど、どうやってばね合法的にもうあの解決できますかと、
は
あ、そういうことをあのやっ、まあ、南米銀行でやってたのを今でも続けてます。
はあ、納得しましたなんか困った時の佐藤さんだねそうですか、はい、でね、まあ、結婚された方がね、お美しいそういう日本舞踊のね、まあ、先生、
ね、ありがとうございます、はい、
あり、大丈夫ですか、小内さん、質問ありますか。そうそうそう、
何でも、
そうか、そう
でもじゃあ今は忙しいですか。
おかげさまでね、うん、その毎日時間を決めて出かけないといけないというか、うん、まあ、もつもつさんご存知なので、ここでブラブラしてますけど、
あの
だからあのたまにだけ
日本行ってますよね、
はい、
あれもやっぱりじゃそういうコンサルタントの方のお仕事で。
そうですね、今回は、去年と今年はちょっと違いまして、あの別な仕事でですね、ちょっと日本の友達と、
うん、
ある会社の、うんうん、半分買って、
すごいですね、
はい、ちょっとこれはもっと個人的なあの仕事のコンサルタントじゃなくて、
はい、今度は会社買っちゃったら会社のオーナーじゃないですか。
まあね、半分
すごいなあ、そうだ、うん、そのあと留学の話を聞きたかったんですけど、はい、日本に行かれてますよね、
はいはい、
一番最初に日本に行ったのって何歳のいつ頃。
昭和55年ですからね、
25
歳になる年の6月に、うん、行きましたの。
その時は銀行だったんですか。も
う、そう、あの当時ですね、あの南米銀行に勤めていまして、で、あの山形県の県人会が窓口になってね、
あ、はいはい、
海外技術研修院という制度があって、で、まあ、日本に、
9
ヶ月間研修、
はい、
でまあ銀行へ働いてましたから、山形銀行にですね、
お世話
になりました。
いや、それは佐藤さんが行きたいと思って、
はい、
探して見つけて行ったわけ
です。はい、はい、そうですね、
あの南米銀行が行けって言ったわけじゃなくて。
違います。これはあの、まあ、僕はあの小さい時からですね、うん、あの外国出たかったんですね。
お
ー、まあ、何でも、まあ、親父もその英語とか勉強しろとかですね、うん、日本語はもちろんですね、
はい、
うん、だからどうしても外国行きたかったんですよ。でもちろんそのお金ないから奨学金あちこち探してまして、で試験を受けてですね、
うんうん、
でたまたまあの受かりまして、で山形銀行に9ヶ月間お世話になりました、
うん、どうでした、その山形、まず、まあ、日本の印象を聞きたいですけど、うん、はいはい、その時どう思いました。
いや、やっぱりね、僕最初成田着いたでしょ、
うん、
だいたい1時頃だったかな、着いて、
うんうん、
で、あの時期成田から東京に、うん、東京で一泊する、成田からお昼、
うん、
電車に乗って行った時に、うん、初めてこう日本 の, あの農家、うん、7月、6月のだったから、
はいはいはい、
あの米を、
田んぼだね。
そうそう、田んぼ、
うんうん、
始める、準備始める時期かな。
植えてるぐらい
ですね。植えてるぐらいですね。
うん、
で、すっごいその印象的でね、あと家のその、瓦っていうかね、あの、
違いますね、
漫画とか映画でしか見たことなかった家とかを見てね、みんなが、うん、まあみんなが普通に住んでる家なんですけども、うん、 それがいまだにですね、その第一印象、すごくて、で、あとやっぱりその成田ついてびっくりした日本人がいっぱいいるという、ちょっと簡単なことなんですけども、なぜかというと、それはですね、僕たち田舎にいるとね、ほとんど知り合いじゃないですか、そこに松本さんとね、おはようおはようという感じでですね、で、日本に着いたらなんかみんなに挨拶しないといけないような気が。おはようおはようって。なんかね、本当嘘みたいな話なんですけども、田舎だったから、サンパウロやったらもうなかったと思うんですよね、サンパウロ出身の人たちは。でも、僕たちは田舎でしたから、もうみんなにね、そう、よく知らなくても一応挨拶するわけですよ、日系人が会うとね。
あの子は挨拶しなかったって言わなきゃいけない
から。で、成田着いたらなんかみんなにこう挨拶したいような、こう手が上がるようなね、それがもういまだにですね、こう、
いい
思い出というかね。
でも、例えば山形銀行と南米銀行とか、ブラジルと日本の銀行はまたもう全然違うから、それは戸惑ったりしませんでした？
いや、山形銀行にでもですね、もうすごい、まずすごいびっくりしたのは、そのすごく大事にされたことですね。もうすごい大事にされて、いまだにですね、皆さんのご恩忘れないんですけども、うん、であとはやっぱりその日本語を勉強するのがまあ第一の目的で、もちろん銀行の中にいましたから、人事部をはじめですね、いろんな部でこう2週間とか一緒にいてね、これはこういうことだよって、ここではこうこうやるのだよっていうですね、みんなに説明してもらったりして、あとは支店とかにね、こう連れてってもらったり、あとは研修所に連れてってもらったりですね、そういうことが帰ってからですね、すごい役立ちましたね。でもやっぱり日本語を勉強できたっていうのがもうすごい良かったです。
寒くなかった？山形県は。
いや、寒かったけどあんまり感じなかったですね。若かったし。
これだけ喋れたらそんなにと思うけど、やっぱり行ったと行
かないと。行く前はですね、この例えばサンパウロ新聞とか日経とかですね、もう 30% ぐらいしか読めませんでしたね。でいくらこちらで勉強したと言っても、で、面白いことに、これもう一つの面白いことなんですけども、僕はブラジルにいたときに不思議に思ったのは、読めない漢字をね、どうやったら皆さんを読むのを覚えるのかと、それがすごい不思議だったんですよ。
なるほど ね、
うんうんうん、だってこんな漢字見たら表という漢字じゃないですか、でもこれどうやってね、これが表だって読めるのかと、
ね、たどり着くまでにね、習ってない場合はね、
もう不思議で不思議でね、そうしたら山形銀行に着いた日、最初にその人事の課長がですね、こういう辞書を持ってきて、でこれは緩和辞典だよって、ああそうですか、これは何するんですか、これはね、こうやって漢字をね、読めない漢字を、こうやって横棒とかなんかね、何書くとこれで読むんだよって言って、こんな素晴らしいものがあったのかと思ってですね、何でもと、だってブラジルで僕緩和辞典って聞いたことなかったもんね。
なかったでも、なるほど、今ちょっと私の中で納得
しました、ね、だから未だにその緩和辞典、僕の
大
事に置いてあります。
そうだよね、画数だけ分かればとりあえず弾けるしね、確かにブラジルで普及されてませんね、緩和辞典、
多分ね、だからよくそれからですね、もう緩和辞典を使ってももっと楽しくなりましたね。
緩和辞典はお友達ですね。
そうです、はい、未だに
今ねパソコンでやれるんですよ。手書きでこうマウスで書くと読めない字が出てきて、今度教えますね。
ありがとうございます、よろしくお願いします。
日本
語はまあそれでね、そういうことで、銀行の人たち、まああまりさ本読むのが好きだから、もうどんどんどんどんくれるわけですよ。次が次、小説でも経済でもいろんな本ね、で分からないことは聞いていいよということでですね、もうすっごい本当僕の人生の中でね、日本語に対する勉強も本当9ヶ月間
よ
かったです。なんかすごい感謝してます。
まあでも本人がいいからみんなにも伝えたいでしょうけど。で、2回目の日本は
あ、そうですね。それから帰って、うん、本当はその南米銀行辞めるつもりだったんですよ。
なんで？
もう銀行は嫌だと。
何しようと思うんだ。
はい、それでですね、うん、帰った時に、いや帰った時じゃなくて研修してると間にですね、はい、今はもう亡くなっていらっしゃらないんですけども、南米銀行の専務で、武藤さんという方がいらっしゃいましてね、で彼はすごい頭のいい人で。うん、その先見の目とか、あとはその若い人たちの教育に、研修とかに対するすごい情熱的な方だったんですよ。で彼が毎年、3月と9月日本に報告に行ってたんですね、富士銀行に決算の報告。
はいはいはい。
でたまたま僕は山形銀行にいたので、うん、東京に僕を呼んでくれてね、夕食に、
うん、
ただ僕その時期はもう研修してたんですけど、うん、もう銀行は辞めようと思ってたんですね、
はいはい、
別に自分で何かやろうと思ってたんです、あの時期から、
うんうん、
だいたい、まあ武藤さんに話して、そして武藤さんがいつ終わるのかってね、研修、いや3月に終わりますって言った、じゃあお前2ヶ月か3ヶ月その富士銀行で研修してこいって言ってくれたんですよ、
はいはい、
そして、いや僕の銀行辞めますかって言ったんですよ。だってね、言わないとね、はっきり、そのずるいこと嫌だったから、いや、なんで辞めるのかって、いや、もうこれから自分で何かやりたいと思って、で、いや、そう言わないでね、そのとりあえずそのやれと研修を、でも僕辞めますから嫌だって、ありがとうございますって言ったんですけど、いや、とりあえずやれと、とにかくやれと、そう言ってくれてね、
うん、
ああじゃあそんなにね言ってくれないやろうって言って、うん、でも研修して山形銀行終わってから東京で富士銀行で2ヶ月間
やったんですか、
はい、
違いました、それは。
まあ東京はね、また違うけども、うん、プラスにはなりましたけども、やっぱりもう大体知ってたようなことでしたから、ね、ただそのいろんな人を知り合いになったという、そういう、ね、
は
い
は
い、ま
あ、メリットは
メリットあったし、で帰ってきて、うん、それは武藤さんが、うん、まあ、1ヶ月間休んでね、それから出てこいと、話しに来いと、うん、いうことで分かりましたと言って、1ヶ月間休んで、
おー、いいですね、
それから行って、うん、それから何でお前辞めるのかと聞かれてね、
うん、
まあ、それちょっと過去にですね、支店の、あれで、
うん、
まあ、僕大学行ってたんですけどね、もう朝を7時、朝の7時か夕方の7時仕事をしてですね、
はい、
まあ、すごい頑張ってたわけですよ、
はいはい、
それで第3年したら僕のすぐの上司が係長だったんですけども、
うんうん、
お前は今度普通の講演会一つ挙げてやると約束したんですね、
はいはいはい、
で彼はそれを守ったんですよ、
うん、
それは課長と支店長に言ったら、うん、ダメだと言ってですね、でもダメと言わないですよ僕に、
うん、
ね、
うん、
あ、待て待てということで、で、うん、1年過ぎる、1年半過ぎる、それは僕も頭にいたんですよ、こいつは俺を騙していると、
うん、あ、なるほど、ね、
そういう過去があって、でそれは僕武藤さんに言ったんですよ、
うん、
僕は一生懸命頑張って真面目にね、
うん、
じゃあ言うなと、
うん、ね、
あげて約束するなと、
うんうんうん、
そして武藤さん、ああ分かったと言ってですね、うん、でもとにかくお前、じゃあお前本店に来いと、
うんうんうん、
あ、でも僕はもう銀行辞めてですね、うん、何かやりたいということで、でただしその同時にですね、うん、さっき言ったようにうちの親父まだ借金してたわけですよ、
うん、
でだから僕お金も稼がないといけない、
うんうん、
そうしたら武藤さんが、うん、お前のことをちゃんと面倒見るから、そういう意味でね、
うんうんうん、
とにかく来いということで、
うんうん、
じゃあ僕武藤さんを信用してですね、うんうん、もう専務だったから、信用してでサンパウロ出てきたんですよ、うん、でそうしたらどれだけそのね、
うん、
その上げてくれるかということを心配しながらですね、で武藤さんはちゃんと面倒見てくれまして、
うんうん、
だからその普通の行員からですね、うん、ほとんどもう課長の、
うんうん、
研修課長の下の次長に入れてしてくれたんですね、
うん、
要するにその
すごく出世してたんだね、
もう
何十回もアップしちゃって、
はい、してくれて、まあそれじゃ感謝しましてね、で南銀に残ったんですよ、
なるほど、
で1年半ぐらいかな、80 1年の7月、そう、7月だから、で、83年の5、6月までに、その研修の仕事をね、やってまして、研修科で。そうしたら、今度今、サンタクルーズ病院の理事長をやっている横田パオロさんが、当時、政府の農地改革院の総裁やってたんです。で、彼は伝田さん、うちの、常務、当時常務とですね、ウスピ、サンパウ大学の後輩、そう、後輩と、先輩後輩だったんですね。で横田さんが南米銀行の伝田さんに、その誰か二世の秘書を、ね、貸してくれということで、で、伝田さんはこの元さんに言ったわけです。元さんが人事担当だったから。そしたら元さん僕を推薦してくれたんですね。で、1年半南米銀行に働いて、で、この横田さんの秘書、まあ特別補佐官という一応、で、そういう役で、ブラジリア、ね、総裁の補佐官として、83年から85年まで、毎週通ってですね。
毎週。
はい。
じゃあ、それは銀行の業務をやりなが
ら。
や
めて。だって公務員になったから。
それは公務員になるわけだ。
はい、そうです。
あ、
総裁の特別補佐官。
特別補佐官だからね。
で、公務員になって。で、その時期に、で、その間にですね、僕は日本に、今度日本で、その、マスターコースがやりたかったんですね。
は
あ。やっぱりそういう中に言うと、みんなドクター持ってるじゃないですか、PhD とか。で、僕ももっと勉強したかったので、で、あちこち、その、仕事しながらですね、奨学金を探したりしてまして、で、当たったのが、そのイギリスのね、なんか政府機関かなんか知らないけど、あったんですよ、バジーダに。で、僕もこういろんなとこ探してね、そこにぶち当たってですね、で、そのマスターできる、あとは PhD もできる、イギリスでね。で、やりたいって言ったら、それいろんな書類出して、あと、総裁の手紙とかですね、出して、そうしたら、お前 OK だよ、と。
すごいじゃないですか。
ね、はい。で、イギリスの、ロンドンビジネススクールかどっか、確かですね、一流大学のところに、その行けるということでですね、で、一応そういうことを決まってたんですね。それをやってるうちに、一緒に仕事に来てた人が、いや、お前は日系人だからね、日本に行った方がいいよなんて言って、ね。でも僕は英語も勉強したかったし、なんかブラジルですから、英語もきちんと知っておかないといけないということを小さい時から頭にあったのでね。で、悩んで悩んで、じゃあもう一回ということで、そのもう一回試験を受けたんですよ。
何の
日本大使館の国費の。
ああ、国費留学を受けた。はいはいはい。じゃあ両方受けてた。
はい。で、イギリスでも一応、奨学金もらってたんですね。試験も何もなしで。やっぱりその政府の高官だったから、今になったらちょっとこう、そうじゃないかなというあれがあります、
ね。何歳ぐらいの時それ？
それ27歳です。
はいはい、
28になる年ですね。
うん、
で、まあ日本、山形銀行で日本語をいっぱい勉強してきてたので、おかげさまでその、はい、もう試験を受けてですね。
受かっちゃった。
受かっちゃって、で、その時期にですね、日本から、日本の経済企画庁からですね、滑川さんという方がリオに、ブラジルの経済の調査にですね、いらっしゃってたんですよ。
はいはい、
2年間の、
うん。
その方とも知り合いになってて、
うん、
で、じゃあどこに行くかというわけですね。国費で、まあ試験を受かったけどもね、じゃあどこで勉強するか。そうすると、ああ、じゃあ僕の勉強した大学にね、来たらいいんじゃないかって言ってくれてね。
どこに？
一橋大学。ね。そうしたら僕それを大使館に言ったら、でもそれではその大学の指導教官のね、受け入れるの手紙がないといけないというわけですよ。だって僕先生、その大学の名前聞いたこともない一つの大学。先生の名前にどうやって手紙なんかもらえますか。
ね、
そしたらその滑川さんに相談して、ああ、大丈夫、大丈夫。
うん、
僕の先輩が、日本の経済企画庁の、物価局長やってて、 で彼の後輩が一橋大学の先生だと、うん、だからそれを通じてね、うん、あの周りを受け入れするようにその手紙を用意してやるよって言って用意してくれたんですよ。
すごいじゃないですか。
そう、先生僕の顔見たこともないね、あの時は。インターネットあればね、今だったら顔見せてですね、あの時期はファックスぐらいしかなかったし、でも先生がそういう手紙を出してくれたおかげで、まあ、一橋大学にですね、うん、2年半あの、はい、研究員、あの金融論とですね、あと経営の方、あの、まあ、2人の先生にお世話になってですね、はい、
どうでした、難しかった、
難しかったというより皆さんすごい勉強家でですね、で、まあ、僕もあのやっぱり大学院となると英語の本いっぱい使うんですよね、はいはい、まあ、僕はもちろん日本語も使いますけども、うん、英語も使うわけですよ、
はいはい、
やっぱり院生でもみんなに英語もバリバリできますから、うんうん、そういうところがですね、やっぱり英語の本読んで日本語のレジュメとか発表しないといけないっていうのがですね、まあ、僕は2倍も3倍も時間かかってそういうところが、でも逆にそれもすごく良かったんですね、もうすごい楽しかったです。いまだにその、当時一緒に勉強した人たち、まあ、いろんな大学の教授とかやってるんですけども、日本に行くとき、こうできるときはみんなで集まってね、ピンガを飲んでます。
ピンガ飲んでます。
はい。
あ、優秀ですね。で、一橋大学のマスター出てるわけですね。
僕マスターまでやらなかったんですよね、うん、研究員としていい、ね、はい、マスターのコースをやってですね、あ、はい、
優秀だ。
いいえ、いいえ、
その時もでもじゃあ面白かった。
まあすごい楽しかったですね、はい、もう勉強もしたし、うん、で、まあね、あの、いろんな友達とかですね、うん、知り合って、うん、はい。
じゃあ30歳ぐらいになるまで、
はい、
日
本にいました。
あ、
30歳、82歳ぐらいかな、帰ってきたの、
うん、あ、はい、そうですか。
で、まあ、僕はその30までは勉強しようってことあったんですよ、頭に、
うんうんうん、
勉強するためにはお金を貯金でも何でも使おうと、30まではね、うんうんうん、それはもう頭にもはっきりあったから、うん、だからもう、はい、それやって、もうお金なかったから、奨学金とかいろいろ探して、
素晴らしいですね。はなんか1時間っていうのに、なんかすごいいっぱい聞いちゃってるんですけど、あの、聞きたいことあるでしょ。
そう、何でも、
どうぞ。
小一子まだ若いから、いろいろ。
でもね、30なんですよ、今年。
ただで若いじゃないですか。
ねえ。
ねえ、
だからマリオさんの話聞いて、ああ、じゃあ今、あのね、ブラジルで生活して、うん、で、なんていうの、別に貯金も何もして
ないけど、でも、いらないと思います。そう、
お礼の投資。
そうそう、そう、自分の投資やと思ったらね、
あの、7時から7時まで働いて勉強しちゃうんじゃいけないんだよ、本当は。
でもやっぱりそういうね、マリオさんの話聞いてたらね、
でもね、
いいんだ、
一応彼も大学院卒なんですよ。
皆さん優秀
しようっていう。
いや、それはあの正解だと思いますよ。だってやっぱり人生は、まあ、僕は親父もね言ってたんですけど、長いようで短いし、短いようで長いから、だからその僕は30までは自分に投資していいんじゃないかと、ね、思ってて。
それはあれですか、やっぱり今にも生きてますか。
あ、そうですね、はい、はい。で、まあ、僕はですね、すごいあのいろんな意味で運が良かったものだと思ってるんですね。で、やっぱり今の僕があるのも、そのいろんな人がですね、僕を助けてくれたりね、応援してくれたおかげだと思う。本当に僕は感謝してるんですよ。だから、まあ、みんながね、その僕みたいにですね、あのみんなにこういろんな人に、もう全然関係ない人たちとかね、知り合いになって応援してくれたりですね。多分ね、え、本当自分はすごい、あの、なんていうの、運が強いというかね、ある、まあ、あの仕事もいっぱい頑張りましたけどね、この頃はあまり頑張ってないんですけど。
佐藤さんのご兄弟は皆さんどんな仕事なさってらっしゃるんですか。
弟はですね、あの、まあ、当時僕たちと一緒に投資したりして、うんうん、あのパーマスとかね、うんうん、あとは一人はあの弁護士、 一応やってて、うん、まあ、少し弁護士の仕事とか、あと通訳とか翻訳とか、
う
ん、と末子がお医者さん卒業してるんですけども、うん、あとその上はあの、まあ、その事業、
うん、
僕たちをやってた事業をいろんなちょっと不動産持ってたりして、
うん、
それを経営して、まあ、収入を上げてですね、
なるほどね、
やってます。
日本からのチャットでね、
はい、
やっぱりあのしっかりと計画性があったからあったんですねって。
あ、ありがとうございます。
まあ、計画性というか紙にはね変えたことは ないんですけども、うん、ただその自分の人生の中でね、
うん、
あ、やっぱり30までは勉強しようと、うん、ね、それから頑張っても大丈夫だろうというちょっとこう楽観的なとこもあって、だからあの、まあ、その親父は大変苦労しまして、で僕はその親父の苦労を、ね、あの和らげるために頑張れたんですけど、別に僕は別に苦労したとはですね一回も思ったことないし、でまあ、田舎だったしね、その今みたいに今の子供たちみたいに物の豊富というのはなかったんですけどもね、
はいはい、
僕は本とかそれが楽しみだったので、ポルトガル語にしても日本語にしても、う
ん、読書
そういう、はい、読書とかスポーツとか大好きで、 あとは人との付き合いが好きでですね、それがすごい幸せなあの人生だったと思いますね。
今後の何、マリオさんの人生計画をぜひ教えてほしい。まだまだ52歳なんでね。
そうですね。あの、まあ、やっぱりまずは健康第一ですね。
はいはい。
っていうのは僕はあの若い人たちに言うのは、うん、40代のね、
うん、
あの日本にもいらっしゃるんですけども、うん、バリバリ頑張っている人たちは、
うん、
やっぱり、うん、自分の健康、うん、特に40代ね、うん、小市子もこれから30代なんですけども、はい、まあ入る、やっぱり健康第一ですね、
はい、
いくらその、頑張っていいとこに行ってもですね、うんうんうん、健康を大事にしたらダメだと思うんですね。
そうですね。
それはな、僕なぜかで言うと、うん、もう何人か僕友達とか知人を亡くしてるんですよ。
ブラジルで、日
本で、ブラジルでね、
うん、
それも全部40代なんですね。だからもうすごいエリートで一番一番一番でいて、それ40になってぽっくりなくなっちゃうとかね、そういう人たち、あるいはその頑張って、すごい頑張ってですね、うん、いいとこに行っても、それはもう45、6で亡くなるとかですね。で、そういう、もう素晴らしい人たちなんですよ。
うん、
でもそういう人たちはぽっくり亡くなっちゃうんですね。いや、僕みたいにこう、いい加減に生きてるやつが。だから、僕が言うのは、頑張るのはすごくいいけどね。
うんうん、過ぎない。頑張りすぎない。
そう。やっぱり自分にも、自分を少しは大事にしてですね。
うん、休む時は休む。
はい、休む時は休む。
うんうん、
で、だからあのそういうことを今、
うん、
僕もあの見たからそういうことこの10年間ですね、はいはいはい、
そうですね、
ま、だから自分にもそれを言い聞かせてですね、
うんうん、
仕事するときはまあ一応頑張ってますけど、
う
んうん、でもやっぱりこれから自分のその、
うん、
体をもっとこう大事にして、うん、
はい、
まあ、未だに僕はあの何も問題ないんですけどもね、お金かかったら、ね、でも若い人たちにはね、
うん、
やっぱりそれを言いたいんですよ、
うん、ね、
はい、でそれは僕の同じようなこれからの人生、やっぱり健康第一、
うん、
仕事第二。
マリオさん、あのお子様もいらっしゃるかと思いますけども、みんなにこうなってほしいとかこうしろとかそういうことは言うんですか？
僕はあの、うん、子供たちにはですね、うん、あのやりたいことをやらせたいと思うんですね、
うんうんうん、
あの僕は小さい時その親父には期待されたのかもしれないけどもね、でもただ僕はその親父の期待通りに生きたわけじゃなくて、うん、ただ一生懸命生きたということをはっきりしてるんですね、頭に。
期待通りだったんじゃないんですか？
いや、わからないと思います、
うん、
僕っていうだから僕はその子供たちに、
うん、
あのこうなれとか一番なれとかそういうことを期待しないです、
うんうん、
ただ一生懸命やれとね、
あ
で好きなことをできれば、もし一生懸命あることをやっていれば僕を応援するよ、
うん、
でも一生懸命やってなかったらやってみる自分で生きろよと、そういうことだと思うんですね、
うんうんうんうん、
で だからとにかく一生懸命何かをやれとね、難しいからねやっぱり ね一生懸命一つのことをやって、ただ好きでやらないといけないと思うんですよ。
そうね、
嫌なことをやらないといけないということほど大変なことないと思います、だからそういう意味では僕は子どもたちを手伝おうと思ってるんですね。
なるほど。
だから好きなことをできるように、だけど一生懸命やらないといけないと、ね、いやそれ僕の考え方ですよ、だから学校でも別に1位なんかならなくてもいいと、ね、でもとにかく7ぐらい、ね、ブラジルでは、まあ、10点が一番いい、
最
高なんですけど、でも7でもいいかとれとれ、
日本だと70
点ね、そうそう、とにかくね、だけどやっぱり一生懸命やれと、それですね。
なるほどね、
はい、親父もやっぱ、あとは親父が教えたのは、人に迷惑かけるなと、ね、これが親父のもう毎日っていうかね、やっぱり付き合いで絶対人に迷惑かけるなと、それをね、涼しくなるなと親父が、そうそうそう、親父の、まあ、言う通りですね。だから僕もそういう意味ではですね、いろんな勝手なことをやってきたけどもね、でも人様とか親には絶対迷惑をかけたことないですね、おかげさまで、
はい、いい話ですね。
いやいや、でもね、いい加減な人生だからね、
それ、いやいや、
でただ人には迷惑かけてないと親父の言った通りですね。
じゃあ大丈夫ですか、はい、聞き逃し、もうすっかり話に聞き入ってしまって1時になってしま
う、
とりあえず
夜中の1時ですね。
そう、皆さん、
そう、ね、
夜中の1時もしっかり聞いてくださってありがとう、眠い人もいらっしゃるかと思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
じゃあとりあえずゲストコーナーは締めさせていただ
きます。ありがとうございます。どうも今日はね、皆さんとお話できてすごく良かったと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。